第2節。聴聞。第15条。聴聞の通知の方式。第1項。行政庁は、聴聞を行うにあたっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて、不利益処分の名当て人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。第1号。予定される不利益処分の内容、及び、根拠となる法令の条項。第2号。不利益処分の原因となる事実。第3号。聴聞の期日、及び、場所。第4号。聴聞に関する事務を所掌する組織の名称、及び、所在地。第2項。全項の書面においては、次に掲げる事項を表示しなければならない。第1号。聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び、証拠書類、または証拠物、以下証拠書類等という、を提出し、または聴聞の期日への出頭に変えて陳述書、及び、証拠書類等を提出することができること。第2号。聴聞が終結するときまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。第3項。行政庁は、不利益処分の名当て人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項の第3号、および第4号に掲げる事項、並びに、当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面を、いつでもその者に交付する旨を、当該行政庁の事務所の掲示上に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。第16条。代理人。第1項。前条第1項の聴聞の通知を受けた者、同条第3項公団の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む、以下当事者という、は、代理人を選任することができる。第2項。代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。第3項。代理人の資格は、書面で証明しなければならない。第4項。代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。第17条。参加人。第1項。第19条、聴聞の主催、の規定により、聴聞を主催する者。以下主催者という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし、当該不利益処分につき利害関係を有する者と認められる者。同条第2項第6号において関係人という。に対し、当該聴聞に関する手続きに参加することを求め、または当該聴聞に関する手続きに参加することを許可することができる。第2項。前項の規定により当該聴聞に関する手続きに参加する者。以下参加人という。は、代理人を選任することができる。第3項。前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について順位をする。この場合において、同条第2項、および第4項中当事者とあるのは、参加人と読み替えるものとする。第18条。文書等の閲覧。第1項。当事者、および当該不利益処分がされた場合に、事故の利益を害されることとなる参加人、以下この条、および第24条第3項、聴聞調書、および報告書の提出、において当事者等という。は、聴聞の通知があったときから聴聞が終結するときまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした、調査の結果にかかる調書、その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を、求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害する恐れがあるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。第2項。前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった、資料の閲覧をさらに求めることを妨げない。第3項。行政庁は、前2項の閲覧について、日時、及び、場所を指定することができる。第19条。聴聞の主催。第1項。聴聞は、行政庁が指名する職員、その他、政令で定める者が主催する。第2項。次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主催することができない。第1号。当該聴聞の当事者、または参加人。第2号。前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族、または同居の親族。第3号。第1号に規定する者の代理人、または次条第3項に規定する補佐人。第4号。前3号に規定する者であったことのある者。第5号。第1号に規定する者の後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、または補助監督人。第6号。参加人以外の関係人。第20条。聴聞の期日における審理の方式。第1項。主催者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容、及び、根拠となる法令の条項、並びに、その原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し、説明させなければならない。第2項。当事者、または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び、証拠書類等を提出し、並びに、主催者の許可を得て行政庁の職員に対し、質問を発することができる。第3項。前項の場合において、当事者、または参加人は、主催者の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。第4項。主催者は、聴聞の期日において、必要があると認めるときは、当事者、もしくは、参加人に対し質問を発し、意見の陳述、もしくは、証拠書類等の提出を促し、または行政庁の職員に対し説明を求めることができる。第5項。主催者は、当事者、または参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。第6項。聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。第21条。陳述書等の提出。第1項。当事者、または参加人は、聴聞の期日への出頭に変えて、主催者に対し、聴聞の期日までに、陳述書、及び、証拠書類等を提出することができる。第2項。主催者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書、及び、証拠書類等を示すことができる。第22条。続行期日の指定。第1項。主催者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。第2項。前項の場合においては、当事者、及び、参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日、および、場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者、および、参加人に対しては、当該聴聞の期日において、これを告知すれば足りる。第3項。第15条第3項、聴聞の掲示による通知、の規定は、前項本文の場合において、当事者、または参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について順位をする。この場合において、同条第3項、聴聞の掲示による通知、中、 不利益処分の名当て人となるべきもの、とあるのは、当事者、または参加人と、刑事を始めた日から2週間を経過したとき、とあるのは、刑事を始めた日から2週間を経過したとき、同一の当事者、または参加人に対する2回目以降の通知にあっては、刑事を始めた日の翌日、と読み替えるものとする。第23条。当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結。第1項。主催者は、当事者の全部、もしくは、一部が正当な理由なく、聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項、陳述書等の提出、に規定する陳述書、もしくは、証拠書類等を提出しない場合、または参加人の全部、もしくは、一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらのものに対し、改めて意見を述べ、および、証拠書類等を提出する機会を与えることなく聴聞を終結することができる。第2項。主催者は、全項に規定する場合のほか、当事者の全部、または一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項、陳述書等の提出、に規定する陳述書、または証拠書類等を提出しない場合において、これらのものの聴聞の期日への出頭が、相当期間、引き続き見込めないときは、これらのものに対し期限を定めて陳述書、および、証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。第24条。聴聞調書、および、報告書。第1項。主催者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者、および、参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。第2項。前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には、各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には、聴聞の終結後速やかに、作成しなければならない。第3項。主催者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に、理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。第4項。当事者、または参加人は、第1項の調書、及び、前項の報告書の閲覧を求めることができる。第25条。聴聞の再開。行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情に鑑み、必要があると認めるときは、主催者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返礼して、聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文、続行期日の指定の告知、及び、第3項、続行期日の指定の掲示、の規定は、この場合について順位をする。第26条。聴聞を得てされる不利益処分の決定。行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項、聴聞の調書の内容、および、同条第3項の報告書に記載された、主催者の意見